それでは御言葉に聞きましょう。新約聖書エペソ人への手紙6章16節。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。信仰の盾を取りなさい。2025年も1ヶ月が経とうとしております。今朝はとっても朝寒かったですけども、それでも朝晩の寒さがどことなく少し落ち着いてきたかなと勝手に思ってますけども、また少しずつこう春の暖かさというものも近づいているような、そんな思いがいたします。暖かくどこかこうほっとする一方で、今もさまざまな戦いと言われるものをこう続けている国々があり、また私たちの身近にその戦いをしている人々もおります。剣を向け合うような戦いというだけでなくて、やはり進路のこと、そして病のこと、仕事のこと、何よりも私たちには信仰の戦いが今もあります。戦いの最中、今ここで私たちと共に戦ってくださり、私たちに勝利をもたらしてくださる神を私たちは見上げ礼拝しております。勝利である神からの平安と恵み、キリストからの導きと守りが皆様お一人お一人にありますように。6章の10節から、主にあってその大能の力によって強められなさい、神のすべての武具を身につけなさい、取りなさいとのパウロの教会への呼びかけに私たちは聞いています。こういうパウロのこう強められよ、武具を身につけ、取れという言葉から、この6章の10節以下はよく戦いの教会とかキリストの兵士、そんなネーミングがつけられる箇所です。私たち教会の戦っている相手は人と人とがぶつかり合う戦いではなく、霊的な戦い、悪魔との戦いであるとパウロは言う。悪魔の狙いは教会の信仰、キリストを信じる信仰を揺るがし奪い去ること、私たちの信仰をなくそうと働いているのだと。パウロはキリストを信じ、キリストと結ばれ、キリストの体とされた教会が悪魔との戦いの中でキリストから離れ、キリストを失うことがないように、この戦いのために神の武具を身につけよ、取りなさいとこう呼びかけています。まず真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、そして平和の福音の備えを吐きなさい、教会の守りを固めなさいとこう言う。続けてこれらすべての上に信仰の盾を取りなさいと今日のところでは呼びかけています。よく考えればすでに3つもの武具を身につけております。それなりに防具は揃った気もしないでもない、けれどもいやまだだと言わんばかり、さらにその上に信仰の盾を取りなさいとパウロ呼びかける。あなた方にはまだ神から備えられている武具がある、あなた方にはまだ取るべき武具がある、いや取らなければならない武具がある。悪魔の戦いはそれだけ厳しい、それだけ激しい。三つの武具を身につけながら、いやさらに、いやその上に信仰の盾を取れ。悪魔との戦いは生優しくはないのだから、悪いものが放つ火や、そういう言葉が今日の聖書の箇所に記されています。この言葉からもその悪魔との戦いの激しさ、厳しさ、そういうものが伝わってきます。悪いものが放つ火や、この悪いものというのは、これ教会が対峙している悪魔のことです。悪魔が火矢を放っている。現代はミサイルとか銃とか様々な 武器と呼ばれるものが進化して、かなりこう私たちも想像つかないような武器と呼ばれるものが本当にこうテレビを見ていると知らされたりします。武器というのがどこか程遠いような思いがしますけれども、最新鋭の武器という言葉がニュースでも知らされてくる。実は今でもなお武器と呼ばれるもの、そういうものは進化していってる。そういう私たちからすると、ヒヤというのは何ともこう古臭くて何とも弱々しく思うかもしれませんが、当時のヒヤです。火がつけられた矢のこと。火矢の先端には鉄製の矢尻がつけられている。鋭い矢がつけられている。普通の矢だけでも、当時のそのこの間胸当てとも言いましたけど、いわゆるそういう鎧のようなものを差し通すことさえあるっていう、そういう危険性があった。差し通すことがなくても矢を受けた人には火矢というものは火をつけてしまう。火をつければ防具を脱ぎ捨てて、こうその場から離れなきゃならない。無防備になる。さらに火矢というものを調べていくと、こう矢尻にこう火のつく浅くずのようなものを塗ってつけて、そしてあの火薬というか燃える液体のようなものをつけて、そして火をつける。それを矢で飛ばすと空気を含んで、その火力っていうのがますますボーッと燃えるそうです。そして火のついた朝が辺り一面に散らばっていくっていう。だから火矢が放たれるとき、その一本の線だけでなくて、放射線上にその火の粉が飛んで辺りにこう火をつけていく。火矢っていうのはそういう何重ものこう攻撃を含んだものだと、こうそのように言われております。さらにはそういう悪魔からの火矢というのは、ポンと放たれたら終わりではなくて、それは次々と放たれていく。悪魔の策略というものが、実はパウロはこれ複数形で記している。悪魔というのは一つ策略練って終わりじゃない、次から次へとこう策略を練ってこう仕掛けてくると同じように、この悪魔が放つ火矢というのも複数形で記されている。つまり次から次へと放たれ、信仰を捨てさせよう、信仰をなくさせよう、信仰を揺るがさせようと悪魔は次々と火矢を放っている。悪魔のそういう策略、悪魔の放つ火矢、そういうものは実に私たちの日常においてすでに働いている。具体的な出来事を通して働いている。まあ、今さっき次から次へという言葉を使いましたけど、次から次へどうしてこんなことが起こるの？そんなことがある。あの問題が片付いたらようやく落ち着くかなと思ったら、今度はこの問題がやってくる。息つく暇もない。そんなことがある。いや、あの問題が乾かないうちに新しい問題が起こるなんてこともある。問題、問題、問題、問題。そんなもん風に問題にこうギューってこうぶつかって、こう迫られて押しつぶされそうになりながら、こう私たちもう自分自身壊れてしまいそうになることがある。心がパンクしてしまいそうになることがある。心が折れそうになる時がある。そして同時にそこで信仰も一緒に折れてしまいそうになることがある。信仰が折れてしまい、砕けて吹き飛んでしまうようなことも、そんなような思いになることもあるかもしれない。神がいるならどうして？神を信じているのに何にもならない。神の助けがわからない。悪魔の火矢が私たちの体を、いや信仰をスタンと貫くように。いや、悪魔の火矢が私たちの体に火をつけて、もうこの場所には立ってられない。キリストへの信仰には立ってられないと言って、その場所を離れてしまうような。悪魔の火矢を受け、キリストへの信仰をなくしてしまう。これは罪です。罪というのは、 嘘をつく、盗みをする、それも罪ではありますが、聖書はまず神との関係から罪というものを私たちに教えている。神との関係から見れば、神の使わされた神の御子キリストへの信仰を捨てるということは、それは罪にあたります。ある説教者が鋭くこのようなことを言っていました。神を疑うこと、これもまた罪である。そして恐れること、これもまた罪である。恐れは神を信頼していないところから生まれるからだと。想像すること、これは神を信頼していないことに基づく想像、これも罪なのだと、こう言っておりました。こういう神への疑い、また恐れ、神を抜きにするような想像から、私たちは具体的な罪というものがまた生まれてくる。私、こういう説教の言葉に聞いて、自分はどうであろうかと、こう自分自身を探られる思いがいたします。自分は神に対し罪を犯しているのではないだろうか。犯していない気になってるんです。犯していないと思ってるんですけれども、こういう鋭い言葉に聞くときに、私は神を少しも疑っていないだろうか。何か出来事に対して恐れは抱いていないと言えるだろうか。もしくは何か神を抜きにした想像力を働かせてはいないだろうか。キリストへの信仰があるかないかって、この二極化というか、二つだけではなくて、日常においてキリストへの信仰が少しずらされたり、神を信じることが少し揺るがされたり、信仰というものが働かなくなってしまうような時、実に悪魔の火矢というのが私たちの日常において、いつでもどこでも静かに放たれている。そしてこういう悪魔の火矢が降り注ぐ中に、私たち教会は立ってるんだ。だからこそパウロはこのエペソ書の最後でこう言うんです。悪魔との戦いにあることを自覚しなさい。主にあって大能の力によって強められなさい。真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音の備えを吐きなさい。そして信仰の盾を取って戦いなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。この言葉は戦いの激しさを表す言葉でもありますけれども、同時にこの激しい戦いのために神が必要な武具をしっかりと備えてくださっているよ、私たちを安心させる言葉でもあります。悪魔との戦いは厳しく激しいけれども、悪魔と戦う私たちの眼差しは暗くはない。私たちはこの悪魔との戦いの中で、厳しい戦いの中でも心を上げて、顔を上げて戦うことができる。なぜか、私たち教会は勝利である神の武具を身につけているからです。キリストにある救いの確かさがあります。キリストにある神の義の確かさがあります。キリストによって私たちは神との平和を得ています。さらにこれらに加えて、信仰の盾までも備えられている。私たちは立つべきところ、よりどころをしっかりと踏みしめながら、足元を固めながら、この悪魔との戦いを戦って勝利することができる。信仰の盾を取りなさい。さあ、あなたの取るべき武器は、武具がまだある。この盾という言葉は、ギリシャ語でスレイオスという言葉で、もともとは、この玄関のとかの扉を意味する、そういう言葉、意味があります。ですから、このスレイオス、この盾というのは、決してこう何か片手で小さな、片手でこうパッて持つような小盾、小さな盾、あと、私盾で思い起こすのはちょっと年代バレますけど、セイントセイヤっていうアニメが昔あってですね、ドラゴンの死竜っていうのがいるんですね。でドラゴンの死竜っていうのがこの片方の腕に盾をつけてる。 て、この戸建ては誰にもこう打ち破られないっていうすごい盾がある。どうでもいい話なんだけども、どうでもいい話。ただ、私はもうこの盾っていう時に、そういう戸建てを想像したんですね。だけども、ここでいるスレイオス、扉の盾っていうのは、それはもう非常に大きな盾だ。それは、兵士の全身を覆うほどの大きな盾だ。私たちはそういう盾を取れって言われてる。小回りが利く、まあ、聞かないわけじゃないかもしれないけども、でも本当に一度据えたら何も通さないようなこの盾を取れ、で信仰の盾を取りなさい。私たちはこの信仰の盾、信仰ということを考えるときに何を思うでしょう。それは自分の信仰の確かさとか、自分の信仰の強さとか、信仰ってことを考えると自分がどうか、自分に私たちは注目する。私はちゃんと神を信じてる。私はちゃんとしてる。私は大丈夫。私の信仰って、その信仰ってことを考えるときは自分自身を向いちゃう。けれども、ここまで教会が身につけろと言われてきた武具というのは、いずれもあなたの真理、あなたの義、あなたの平和なことを言ってない。キリストが与えてくださる神から与えられる、そういう外からの武具を身につけろって言われてる。ここで言う信仰の盾を取れという呼び方も、あなたの信仰の強さをもって、確かさをもって、あなたの信仰の揺るがなさをもって、悪魔の火矢に対して戦えって言ってるのでは決してありません。むしろ、信仰、私を見るんじゃない。信じるべき方を見るんだ。内ではなく外、神を見るのだ。信仰というのはまず何よりも私たちの眼差しを神に向けさせる。信仰というものは私の信じる力が力になるんじゃない。私の信頼する神が力がある。私の信頼するキリストが私を守ってくださる。神が私たちの力なのだ。キリストが私たちを守り導かれるのだ。この神が、このキリストが私たちの盾となって戦ってくださるんだと。私たち教会では信仰という言葉が本当に多く語られ、読まれて、そして聞かれます。信仰が大事ですと。信仰から始まるんだ。信仰によって、信仰によって、私たちそれを本当にヒューヒューとこう語っていくかもしれない。で、それは確かにその通りなんだけれども、見誤ってはいけないのは、私たちの信じることに力があるんじゃない。私たちの信じる方に力があるんだということです。今日は応答の賛美で、信仰こそ我が身を助ける杖というものをご一緒に賛美いたします。信仰こそ我が身を、私を助ける杖だと。ここでは盾ではなく杖。けれども旧約聖書においては杖も神の武具として数えられております。杖が旅する者の旅人の力となる。これも自分の信仰の強さが力になると言ってるんではない。私たちそうやって歌わない。さあ私の信じる力を燃え立たせて、私の信じることをより確かにして、そうやって生きていこうなんていうふうに歌わない。私たち見るんです。自分じゃなくて。私の神が力がある。私のキリストが守り導く。ここに私たちは力を見出すんです。この方を信じていく。これが信仰です。教会は常に信仰によるのである。しかし、信仰を信じるのではなく、私たちは神を信じるのだ。まあそう言われてみれば、当然のこと、当たり前のこと。けれども、私たちが見落としてしまいやすいことでもあると思います。自分はどう信じているか。自分はどう信じてないか。 自分の信じ方ばかり気にするところが私たちにはあるかもしれません。けれども、信仰において大切なことは、信じる力が、私たちの信じる力が強いとか弱いとか、確かとか不確か、そういう私たちの信じ方にではなくて、私たちの信じる神に力がある。私たちの信頼するキリストが強いのだ。これを信じる。これが信仰です。信仰の盾。それは私たちを見出しながら盾とするのではない。力ある神に、そして守り導いてくださるキリストに、私たちにの力があるのだということを、この方を知って信じることに信仰がある。信仰の盾を取りなさい。パウロは言います。取れと。いくら素晴らしい武具が備えられたとしても、送られていたとしても、それを箱の中に包んだままでは意味がありません。真理の帯も、正義の胸当ても、平和の福音の備えも、信仰の盾も、包まれたままでは意味がない。さあ、その包みから、その包みを開いて、そこから武器、武具を取って、それを身につけなければならない。私たちは、力ある神が共にいる。キリストが私たちの戦いを、私たちの歩みを守り導かれる。これを信じる。そうやってこの盾を取るのです。旧約聖書に神が戦人であると、そんな姿が描かれている箇所は多くあります。それはただ神があなたの前に行ってバッサバッサと戦ってくださるというだけでなく、神ご自身があなたの盾となるとそのように書かれているところが多くあります。信仰の父と呼ばれたアブラハムに主なる神様はこう言われた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。また詩編の詩人は、主はすべて主に身を避ける者の盾。主を信頼し、主に身を避ける者の盾と神ご自身がなってくださる。また箴言で知恵ある者は、神はご自分に身を避ける者の盾。盾。神があなたの盾となってくださる。神があなたの盾なのだ。四方八方から、また四六時中、私たち教会に悪魔の火矢が放たれていく。神を疑わせ、神を忘れ、恐れに支配させ、神抜きへの創造へと誘って、キリストへの信仰を揺るがして、少しずつ失わせようとする。そういう戦いの中で、パウロの号令が鳴る。いや、それは神からの号令が鳴る。白い聖書教会の皆さん、信仰の盾を取りなさいとこう今日語られてる。火矢が放たれ放たれ放たれるごとに、力ある神を信じ、守り導いてくださるキリストを信頼する。それでも神は助けてくださる。それでもキリストは導いてくださる。それでも神が盾となっていてくださる。そのような私たちに、神は盾となり、守り、その歩みを導いてくださいます。宗教改革者のカルバンという人は、神を信じることは御利益的なこととは違うけれども、神を信じるということは生涯の益、また力になるのだと言いました。神を信じる、信仰を持つということは無意味無力なことではなくて、意味があることであり、力が伴うことだと言った。それは何か自分の中の意識改革、啓蒙活動、何かこう、視点を変えて自分の生き方が変わる、そういうことじゃない。もっと深い信仰の事柄です。 神が私たちの盾となってくださる、その力を得るのです。神が私たちを立たせ、しっかりと歩ませてくださる。私たちは神に感謝したいと、そのように思います。今年の、まだ正式ではないですけど、今年の教会の年間の主題は感謝です。いいことがあるから感謝するではない。すでに救いの恵みを与えてくださっている。日ごとに私たちに働きを与え、命を与え、必要を与えてくださっている神に私たちは絶えず感謝する。そして今日の御言葉もまた、私たちの信仰が強いとか弱いとかそういうことじゃない。私たちの信仰が時に小さく縮こまり、弱る時でさえも小さな信仰を持って、神様助けてください。その小さな信仰に、神は応えてくださり、盾となってくださる。私たちの全身を覆うほどの小盾じゃない、小さな盾じゃない。大きな盾となってくださる。思い出しますよね。思い出す。主イエスご自身がからし種の信仰、ほんの一握りじゃない、一つまみもない小さなからし種の信仰があれば山をも動かすのだ。自分たちの信じ方で信仰を見るんじゃない。力ある神を見出し、神様助けて、イエス様導いて、強く大きくある必要などないんです。その小さな信仰さえがあれば、山を動かす神の力を持って、神が盾となってくださる。悪魔の火を打ち払う盾となってくださる。私たちは、日曜日だけその信仰を持って生きているのではない。今、祈祷会で、私たちの信仰ってのは、聖と俗、日曜と平日分けるものじゃないってことを今一緒に学んでます。とても良い学びをこう得てます。この私たちの信仰の盾を持つ生き方も、日曜だけ、こんな時だけではない。平日の職場にあっても、学校にあっても、施設にあっても、病院にあっても、自宅であっても、生活のあらゆる時に、神様、盾となってください。神様、助けてください。その私たちの盾となってくださる。神は私たちの盾となってくださり、神は私たちを導いてくださる。信仰の盾を取りなさい。悪魔との戦いの中、私たちは信仰の盾をしっかりと取って歩みたいと思います。悪魔の火矢をことごとく消し去ってくださる神の力を信じ、悪魔の火矢の中から助け導いてくださるキリストの力を信じ、いつも私、礼拝が終わると、恵みと平安の神が共におられます。神と共に使わされていきましょうと言います。本当にその通りだと思います。私たちの盾となってくださる神が、キリストが私たちと共に新しい一週間出て行ってくださいます。信仰の盾をしっかりと取りながら、キリストへの信仰に固く立たせていただきたいと思います。お祈りをいたします。お祈りします。天の父なる神様、悪魔との戦い、この戦いにまるで自力で立ち向かおうとする、自力で耐え、自力で信仰に立とうとする、戦おうとする、そのような私たちの罪をお許しください。あなたは私たちに信仰の盾を取りなさいと呼びかけてくださいました。私たちが信じるべき、信頼すべき力ある神を、救い主キリストを今日見せてくださいました。 私たちはもう一度心新たに信じます。神こそ私たちの力、私たちの砦、私たちの盾です。私たちは恐れることがありません。神の御力によって、キリストの助け、導きによって、私たちは悪魔に勝利していくことを信じます。どうぞ新しい一週間、悪魔との戦いの中で、私たちをしっかりとキリストへの信仰に固く立たせてください。私たちの盾となってくださっている神を、そしてキリストを信頼しつつ、日々の歩みをどうぞ導いてください。私たちの盾なる、私たちの力なる、私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。